登別市の協力でお送りいたします。ようこそロンゴの部屋登別というコーナーが今日からスタートすることになりました。毎月、第3回目の水曜日の、この時間午後1時30分からを予定しておりますが、月1回のコーナーということで新コーナー始動でございます。以前もラフにご登場いただきましたこの方と一緒にロンゴについて学んでいこうと思っております。ということでお名前だけまずはご紹介させてくださいくださいね。コウハイグンさんです。こんにちは。
こんにちは、コウハイグンです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ始まりました、はい、新コーナーでございますけれども、はい、コーナーのご説明といいますか、FM ビューにね今後来ていただきまして、月1回このロンゴのコーナーをやっていただくわけですけれども、
はいはい、
ドキドキしますね。
ドキドキしますね。
ドキドキしますね。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。、はい、そう、あの登別市で、あの、うん、町づくりの、まあ、計画の一つとしてこのロンゴというものを取り入れていらっしゃるんですよね。
はい、そうですね、はいはい、登別市ではですね、町づくりの基本は思いやりの心として、市民の皆さんとともに共同の町づくりを進める上で、市民一人一人が、思いやりを持ち、広い視野のもと、世のために人のために何かしよう、自分から進んでこの町を良くしたい、この町の発展に貢献したいと思えるような気持ちの情勢が大切であると考えております。
うん、
で、先達の教えの一つであり、中国の思想家孔子の論語に、込められた意味を理解することにより、まちづくりに取り組む心構えや、他者との良好の関係を築くための思いやりの心の女性を図るため、平成28年度から、特育、道徳を身につけるというあの推進に努めています。
なるほど、
はい、
そうか、登別市ではまちづくりの取り組みの一つとして、はいはい、この論語を活用した道徳シーンの女性というものを進めているんですね、うん、
はい、
大変勉強になるコーナーだと思います。皆様もぜひお楽しみくださいね、このコーナー、
はい、
では、まあ、1回目にして早速になりますが、はい、本日の、まあ、句のご紹介をお願いします。
はい、わかりました、じゃあまず読みますね。
はい、
子曰父母之年不可不知也一则以喜一则以惧死の玉枠父母の年は知らざるべからざるなり、いつはすなわちもって喜び、いつはすなわちもって恐る。
最初に読まれたのは中国語ですよね。
はい、そうですね、これはですね、中国、
原文、
はい、
はい、最初に中国語バージョンを読んでいただいて、その後少し私たちにもこう、あの、なんていうんでしょう、聞けるっていうか、こう耳に入ってきやすい、はい、言葉でお話しいただきましたが、
はい、ここはですね、あの白文原文といって、もともとの論語はですね、このように漢字だけで書かれていました。
なるほど、一番最初に読んでいただいた中国語バージョンというのが、はい、本当の本当のこう原文。
そうですね、
はい、で次に、その詩の玉枠って言っていただいたのが、はい、少しだけこう崩したみたいな。
そうですね、
白文、
あの死の玉枠父母の年は知らざるべからざるなり、いつはすなわちもって喜び、いつはすなわちもって恐るは、書きくだし文っていいますね。
書きくだし文、
はい、で原文の、日本語の語順に合わせて、漢字とかなと、あの交えた文に直したものですね。
なるほど、はい、これが書きくだし文っていうんですね、
はい、
わかりました、では気になるこの句の意味を教えていただけますか。
はい、ね、この句の意味はですね、あの孔子がおっしゃいました、父母の年齢を忘れてはならない、一方で元気で長生きしていることを喜び、一方では先の道がいことを心配するという意味ですね。
なるほど、親孝行の大切さを伝えるという言葉なんですね、
はい、そうですね、この句を読んで涙が出たとおっしゃる年配の方がいらっしゃいますね、特に年長者に人気の勝負ですね、
はい、そうかもしれませんね、
そうですね、まあ、若い人にとってはですね、自分の親が年を取ることを実感できず、孤独の深さがなかなか伝わりにくいかもしれないんですね。で、親が元気で長生きしてくれることは子供にとってとっても嬉しいことですね、でついつい親がいつまでも元気で言ってくれることだと思っていますが、その一方で別れが必ず来ることも、子供は親を見送ることも分かっています。人間の気持ちはですね、複雑で時に自分に都合の良い意に考えがちですね。いつはすなわち持って恐るの恐るは心配するという意味ですね、いつか別れる日が来ることを心配しながら親孝行しなければいけませんよと、というのが孔子の考えですね。
そうですか。論語にはこういった親孝行の句もあるんですね。
はい、孔子の生い立ちを考えるとこの句の趣がさらに深まるようにも思いますね。で、孔子は3歳で、父親と死に別れました。で、そしてその母親ともね、17歳で死に別れました。で、孔子の悲しみはいかばかり。両親との縁の薄かった孔子はですね、親の大切さを、という思いを込めて、弟子たちに語った言葉でしょう。
なるほど、
まあ、親孝行したくてもできなかった無念が、にじみ出ているような感じますね。
そうですね、
で、君たちはしっかり親孝行しなさいよと、親孝行できる親がいるのは幸せなことなんだよと、こんな孔子の声が聞こえてきそうですね。
いや、本当にそうですね、孔子のこの言葉をこう私たちも心のどこかに留めながら、私自身も自分なりのこう親孝行をしたいなっていうふうに思いますし、大変感銘を受けました、
親孝行できる親がいるのは幸せなことですね。
いや、本当にそうですね、はい、いつまでも甘えないでちゃんと親孝行しようと思いま す,
です、ね、
はい、
そんな考えを思いながらね、一緒に最後一緒に、はい、この小句を、声に出して読みましょう。
はい、はい、ではよろしくお願いします、
で、まずはですね、読み方についてですがお話しいたしますね。
はい、
詩曰くと読まれる方がいらっしゃると思いますが、のたま枠は、おっしゃいましたという傾向です。いわくと読みますと言いましたという一般的な言い方になります。
なるほど、
で、師というのは先生という意味ですね。ここでは孔子のことを指しています。孔先生がおっしゃいましたという尊敬の気持ちを込めて、私はのたま枠と呼んでおります。
なるほど、
はい、じゃあ早速いきましょう、遠藤さん。はい、はい、じゃあまず私は詩の玉枠の後、はい、遠藤さん詩の玉枠と呼んでくださいね。
はい、はい、続きます。
はい、うん、いきます。はい、詩の玉枠。
詩の玉枠。
父母の年は知らざるべからざるなり。
父母の年は知らざるべからざるなり。
いつはすなわちもって喜び。
いつはすなわちもって喜び。
いつはすなわちもって恐る。
いつはすなわちもって恐る、
うん、とても上手ですね。
ありがとうございます。初めてですね。
はい、じゃあまた2回目一緒に、はい、はい、同時に、行きましょう。
はい、
じゃあ行きますよ。
はい、はい、
死の玉枠。父母の年は知らざるべからざるなり。いつはすなわちもって喜び。いつはすなわちもって恐る。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、あ、なんかドキドキしましたが、これが、ね、
緊張しました。
緊張しましたね。でも親孝行のこう苦難だなっていうのを思いながら読むと、またこういろいろと感じるものがありますね。
はい、
はい、このようにですね、月1回のコーナーではありますが、今後、このように登別市で普段ご活躍されております、孔さんにこのスタジオに来ていただきまして、このように論語をご紹介いただこうかなと思っております。はい、今回は親孝行に関しての句をご紹介いただきましたが、きっと種類もいっぱいあるんですよね。
はい、あります。いっぱい500層もあります。
500あるんですね、はい、すごい。じゃあもうどんどんどんどんこのコーナーで皆様にご紹介していきましょう。
はい、はい、頑張ります。はい、
今後ともよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
ということで、今日から始まりました、毎月第3回目の水曜日を予定して、スタートしております。ようこそ論語の部屋登別。このコーナーは登別市の協力でお送りいたしました。甲さん、本日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。